STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は白老アイヌ語教室の大菅理恵子さん。今日の講座はアイヌ語の発音その1をお送りします。
イランからプテー、アイヌ語ラジオ講座の大菅理恵子です。
イランからプテー、吉田真理子です。大菅さん、今日からよろしくお願いいたします。
こちらこそお願いいたします。
さて、新しい講師でいらっしゃいます大菅理恵子さんのプロフィールをご紹介いたします。大菅さんは北海道白老町白老湖畔生まれです。白老のイソンクル、名漁師と言われていました宮本恵加島徳の孫としてアイヌ文化に触れながら育ちました。後に家業の民芸品店を手伝う傍ら、伝統的な作品を制作されています。白老アイヌ文化伝承教室の講師を長年務め、現在は白老アイヌの教室の講師を務めていらっしゃいます。また刺繍サークルのフッチコラチの代表でもいらっしゃいます。大菅さんはアイヌ語ラジオ講座の講師を務めてくださるのは2度目ですよね。平成11年の4月からの3ヶ月間
そうです。ちょうど2年ぶりになりましたね。
いろいろとアイヌ文化に関わる活動もね、またさらに力を入れていらっしゃったと思いますけれども、
先祖のね、おじいさんおばあさんたちがアイヌ語を話していましたのでね、その言葉をなんとか自分も分かりたいものだなと思いまして、いつも努力しております。
今回の講座でもぜひいろいろと教えてください。
はい、よろしくお願いいたします。
で、新年度を迎えまして、はい、アイヌ語ラジオ講座、今回から新しくなるんですよね。で、これまで3ヶ月ごとだったんですけれども、半年単位の講座に変わります。内容も発音ですとか文法など取り入れまして、よりアイヌ語の学習的な要素を学べるようになります。で、この6ヶ月間の講座なんですけれども、どんな講座になりそうですか？
文化ももちろんちょっと紹介させていただきたいと思いますけど、それよりもアイヌ語というものにつきましてですね、
はい、
優しくですけれども、勉強していきたいなと思っています。今回と来週の2回にわたってアイヌ語の発音について勉強していきます。今回は日本語にないアイヌ語の主な発音について勉強していきたいと思います。まずは母音はアイウェオの5つで、発音は日本語と大体同じなんですがね、ウの発音だけはちょっと違っています。ウとオの中間のような発音になります。ちょっとここで練習してみましょうか。
はい。
そういう感じね。木兵のことなんですけど、
稲を。
はい。なんかね、おで聞こえるような感じのね、発音なんですね。で、もう一つね、カムイってね、神様ですけども、それがカモイっていうふうにね、聞こえたりもするわけなんですよね。
カモイ。
はい。カモイ。
カモイ。
うん。はい。カムイでもいいわけなんですけども、はい、その、ウの発音がそういう中間の音のものですから、カムイって聞こえたりもするということなんです。
はい。
では、次に行ってみましょうね。日本語の音と同じように、カ行から和行までの音と、パ行、チャ行があります。ただし、日本語の音とはちょっと違いがあるんですね。それを順を追って話してみましょうね。まず、タ行に、つの音はないんです。その代わり、プの音があります。これは日本語にはない発音ですが、英語のワン、プ、ツリ、このプ、そうですね、プに近い音なんです。
はい。
では、例を言ってみましょうね。切れるっていうことを、トイ。
トイ。
はい。トイ。
トイ。
はい。と言いますね。それから、一緒にという、意味で、ウトゥラ。
ウトゥラ。
はい。ウトゥラ。
ウトゥラ。
はい。それから、ツツドリ。鳥なんですけど、ツツドリが、トゥトゥッ。
トゥトゥッ。
はい。トゥトゥッ。これ、鳴き声から来てるんでしょうけどね。トゥトゥッ。っていうふうに言うんです。次、ヤギョウに行きましょう。日本語にはない、イエ。
イエ。
の音があるんですね。例えば、 言うということを言え。
ね。
はい。それから、ハウということですね。ハウ。あの、犬がハウ、赤ちゃんがハウというのは、
で、
ちょっと難しいかな。
うん、難しいですね。
そうですか。それから、入れ墨のことを、死ぬ。
死ぬ。
死ぬと言います。で、これは、あの、日本語にはなくて、アイヌ語独特の発音なんですね。はい、続けて、あの、次行ってみましょう。ワンよりも、上。
上。
はい、と、ウ
モ
の音があります。例えば、とても良いということを、ウエンコ。
ウエンコ。
はい。そういうふうに言うんですね。面白いですね、アイヌ語ってね。ウエンっていうのは、あの、悪いという意味なんですけど、それにコがついて、とても良いという反対の意味になります。
はい。ウエンコと悪いという
意味。そうなんです
よ。ウエンコでとても良いという意味。
そういうことなんです
ね。はい。
はい。それから、狼で、ウォセカムイ。
ウォセカムイ。
はい。アイヌ語独特の発音なんでございますね。子供の泣き声で、ウェーンとか、あの、泣き声でありますよね。それから、狼の吠える声で、ウォーなんてありますよね。
はい、
異性語に近い音ね。それに近い音でございます。はい。セミに、半濁音、タニョーとカニョー。タニョーは濁音で発音されることがありますが、意味は変わらないんですね。例えば言ってみましょう。あの、タニョーではですね、パピプペポがバビルウェボというふうに発音されることもあるわけですね。
はい。
それで、カニョーのカキクケコがガギグゲゴ。それで、タニョーのタチケトがバジベド。そのように発音されることがあるんですね。
はい。
でもそれは、あの、意味としてはね、あの、パと言おうが、バと言おうが、あの、同じ意味は変わらないということなんですね。日本語ではね、例えば、あの、学校がね、学校なんて言うと意味が全く違いますよね。
はい。
で、それがアイヌ語の場合では、あの、例えば、プクサ。
プクサ。
これは、あの、行者ニンニクのことなんですが、
はい、
これが、ブクサ。
ブクサ。
という人もいるんですね。それでも意味は、あの、同じことなわけなんです。スンケ。
スンケ。
これは嘘という意味ですが、これが、スンゲ。
スンゲ。
はい。となっても、意味は同じ意味でございますね。違うわけではないんです。サバンベっていうのはね、ほとんどのシラオの地方ではね、皆さん、サバンベって言うんですよ。
はい、また地域によってもちょっと変わってくる
かもしれませんね。そうですね。それとね、ブクサって餃子ニンニクですけど、
はい、
皆さんね、ブクサっていう方がね、ストレートに、あれのことねっていう風に意味が入ってくるようですね。はい、それでは次に行きましょう。あの、作業は、あの、作業に発音されることが多いんですよね。でも、またこれも意味は、あの、変わらないということなんですね。
作業が、社業に発音される。
そういうこともあるわけなんですね。はい。例えばね、あの、心臓のことを、サンペ。
心臓がサンペ。
それが、シャンペ。
シャンペ。
はい。そういうふうに、あの、言う場合もありますね。でも、同じ意味だということです。今日のアイヌ文化の紹介は、普段着と毛利についてお話したいと思います。
はい。
普段着はですね、あの、ほとんど模様のない和服に近い着物を着ていたんですね。それは前巻きですからね、
うん、
軽く合わせて細い紐で腰紐のようにして縛ってたわけなんです。
あの、アイヌ民族の衣装と言いますとね、あの、豪華な刺繍がしてある、
はい、
あの衣装が頭に思い浮かぶんですけれども、普段着はほとんど無地に近いものを着用していたんですね。
そうなんですね。
それは儀式の時に着るんですか？
そうです、そうです。儀式の時に無に着る晴れ着なんですね。
はい。
それと女性はモールという下着をつけていました。
モール。
はい。これはですね、ずっと昔はね、鹿の豆しが
わ。
はい。それを縫い合わせてね、作ったりしてましたけど、あの、だんだん、あの、木綿が入るようになりましてからね、木綿で作られるようにもなりましたね。で、あの、女性はこれをつけてないとね、だらしのないもの という感じでね、見られるものですから、必ずモールは肌着として着てたということなんですね。
このモールというのは、どういった形なんでしょうか？
形はね、そうですね。袖がついてましてね、襟のところは丸襟だったり、V 字の襟だったりするんですね。はい、ワンピースなんですけども、上からまっすぐストーンと一枚の布でできたのもあるんですけど、このウエストのところで別立ちになっててね、ちょっとした今、少しフレアのかかった形もあるんですよね。ですから、お袖なんかも着物と違いましてね、着物は、もじり袖っていうのが、多いんですけど、袖だったりね、でちょっと袖幅は小さいですね、着物よりはね。
私のイメージですと、肌着というのは、それ一枚では着られないっていう感じなんですけれども、今お話伺っていると、ちょっと部屋着としてね、部屋の中で着るのが十分
というか。そうですね。夏は暑いですからね、家の中ではそれ一枚で過ごしてたことがね、多いと思いますね。今回の講座から皆さんが勉強していて疑問に思ったことにお答えしていきたいと思います。
今回は札幌市中央区にお住まいの32歳の男性の方からです。アイヌ語をこれから勉強していこうと思うんですが、単語を覚えたり発音など初めて学ぶ者にとっては馴染みづらいんです。アイヌ語と自然に接する方法を教えてくださいという質問なんですけれども、大菅さん、どうしたらこうアイヌ語に自然に接していくことができますか？
そうですね。例えばね、地名はアイヌ語から付けられていることが多いんですけどね。
はい。
例えば、シラウにね、シレトコっていう地名があります。
シレトコ。
はい。今はね、ハイヌっていう地名に変わってますんですけどね。
はい。
そのシレトコっていうのはですね、シレトコ半島のシレトコと同じで、地面がですね、山なんですけど、ずっと突き出たような格好にね、なってるわけなんですよね。
はい。
で、そこに行きますとね、なるほど、突き出た感じっていうのがね、実感できます。
知床というのはアイヌ語でどういう意味なんですか？
はい。知床は、岬の意味なんですが、現地を訪れることで、アイヌ語は、ますます身近なものになってくるんじゃないかなと思うんですね。
皆さんもアイヌ語に関する質問をお寄せください。どんな質問でも構いません。はがきでのお便りをお待ちしております。郵便番号 060-8705 060-8705 STB ラジオアイヌ語ラジオ講座の係までお願いいたします。
それではお時間になりましたね。また来週アイヌ語ラジオ講座にお付き合いください。来週のアイヌ語の発音についての2回目を勉強いたしましょう。
やよいけね、ありがとうございました。
スユヌカラアンド、またお会いいたしましょう。
番組では今テキストを無料で配布しています。配布先は STB 本社と道内の STB 各放送局支局です。郵送ご希望の方はアイヌ文化振興研究推進機構、電話札幌011-271-4171番までご連絡ください。